本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書13章22節から30節です。イエスは町々村々を次々に教えながら通り、エルサレムへの旅を続けられた。すると、主よ、救われる者は少ないのですかという人があった。イエスは人々に言われた。努力して狭い門から入りなさい。なぜならあなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、外に立ってご主人様開けてくださいと言って戸をいくら叩いても、もう主人はあなた方がどこのものか私は知らないと答えるでしょう。するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはご一緒に食べたり飲んだりいたしましたし、私たちの大通りで教えていただきました。だが主人はこう言うでしょう。私はあなた方がどこのものだか知りません。不正を行う者たち、皆出て行きなさい。神の国にアブラハムやイサクやヤコブやすべての預言者たちが入っているのに、あなた方は外に投げ出されることになった時、そこで泣き叫んだり歯ぎしりしたりするのです。人々は東からも西からも、また南からも北からも来て、神の国で食卓に着きます。いいですか、今しんがりの者が後で先頭になり、今先頭の者がしんがりになるのです。アーメン。この前に14年ぶりに新しいレコードを出した歌手キム・ドヒャン先生の記事を読みました。そのレコードのタイトルが寂しくて幸せです。満74歳のキム・ドヒャン先生が同時代を生きていくシルバー世代のために作ったといいます。その前の部分の歌詞がこのようになっています。待っていたら私はすっかり老けてしまった。待っていたら私は全部逃がしてしまった。夢だけ見ていたら私は全部通り過ぎてしまった。青かった夢の時間。この部分だけ見ればとても遠征的で悲観的な視線が感じられます。しかしこの歌の後の部分の歌詞がこのようになっています。西の山の夕焼け、沈む太陽は朝になるとまた眩しい。生きていて感じられるこの瞬間が本当に生き生きする。とても肯定的で希望が感じられる歌詞です。キム・ドヒャン先生は話します。寂しいほど静かになるのです。実際に静かだということは安らかなことなのです。水平線を何気なく見ていると、何も考えずに絵の中にすっかりはまる時があります。その時が一番幸せな状態です。寂しさ自体がとても静かで安らかで幸せなことなのに、私たちは無性に騒いで遊んだりすることが幸せだと考えており、またお金が多くてこういうものが幸せだと考えて勘違いをしているのです。人生の深い洞察が感じられます。またキム・ドヒャン先生は3年余り前からカトリック放送局である平和放送で思い出の歌謡を聴かせるミョンドン連歌という番組を進行していますが、その放送を始めながらインタビューでこのように告白しました。私は帰ってきた放蕩息子のようです。思いっきり外で遊んで、最後に神様の御業を引き受けるようで怖いし負担にもなります。キム先生は40年余り前にカトリックで洗礼を受けましたが、当時は歌手と CM ソングで上昇失踪していたので、イエス様の御言葉が耳に入ってこなかったといいます。この記事を読むと、この方が神様に帰ってくる前に、以前の人生に対してインタビューした以前の記事を思い出しました。キム・ドヒャン先生の代表曲は、私は本当にバカのように生きてきましたねです。もしかしたらこの方よりもこの歌の方がもっと知られているかもしれません。この歌の歌詞がこのようになっています。ある日、私は落ち葉が散る音に突然空っぽの私の心を見ました。 ただ虚しく流れてしまった、そんな歳月を感じたのです。あの落ちる落ち葉のように、そのように生きてしまった私の人生をなくしたのではないだろうか、遅くなってしまったのではないだろうか、流れてしまった歳月を戻すことさえできたらどんなに良いだろうか、良いだろうか、私は本当にバカのように生きましたね、私は本当にバカのように生きましたね。キム・ドヒャン先生は昔我が国の CM ソングのゴッドファーザーでした。私が小さかった頃にたくさん口ずさんだ、パパが来るときゾロゾロ、ママが来るときゾロゾロの飴の CM、 マッドンさん食べて楽しいパーティー、マッドンさん食べて美味しいパーティーのスナックの CM、 我が家の子犬ポピーのトイレットペーパーの CM などが全てこの方の作品です。この方が作った CM ソングはなんと3000曲を超えるといいます。特に飲み物の CM の空から星を取って、空から月を取って両手に入れてあげるよと始まるこの歌は CM ソングを芸術の域まで引き上げたという評価を受けたりもしました。曲を作る絶頂期には楽奏が自然に浮かび上がったといいます。そのように順調だった時に彼の胸の中に一つ疑問が浮かんだそうです。彼はこのように話していました。私が作曲した音楽ではないようでした。どこから出て流れる曲をそのまま書き写しただけだという考えがずっとするのです。あの音楽は一体どこから来るのだろうかという疑問を抱くようになりました。そのように疑問が深まる時に、山で修行を積んできたというある同人が訪ねてきました。1980年でした。天がさせる仕事をするために修練をしなければならないという話を聞き、彼についていって2年間熱心に修行に励みましたが、これは正道ではないという気がしました。心機一転する気持ちで一緒に修練していた修練生たちと修練場を作り、夕方6時から夜中の1時まで毎日7時間ずつ3年間修練しました。そのように3年を送ったら心が清らかな状態になり安らかになったといいます。その後妊婦たちと赤ちゃんたちに役に立つ音楽を作るために胎教音楽レコードを作ったりもしました。そのレコードは300万枚も売れましたが、事業は失敗し、修行中に神秘的な能力を持ったという人々についていって、良くないこともたくさん体験しました。そして視線をさまよったりもしたそうです。2001年に彼は20年近い修行者生活を清算して、再び歌手として活動を始めながら、このような告白をしました。悟ったのは、気を引き締めてしっかり生きるべきだということです。歌手として CM ソング作曲家として修行者として今まで生きてきた人生が全て修行でしたが、その事実に気づきませんでした。もしその時同人のように生きた人生が人生の最後の時まで続いたのなら、彼は神様の前に立つことになった時、悲しみながら自分の歌を歌ったはずです。私は本当にバカのように生きましたね。流れてしまった歳月を戻すことさえできたらどんなに良いだろうか、良いだろうか。私は本当にバカのように生きましたね。私は本当にバカのように生きましたね。表から見るともっと聡明に見える人もいて、もっと有能に見える人もいて、もっと成熟したように見える人もいます。しかし、全ての人は本質的な面では全く同じです。同じく罪人で、同じく有限な存在です。ハンガンの岸にある石を、ヤンファ人外国人宣教師霊園や、ハルラさんの頂上など、どこに置いても相変わらず同じ石であるように、 人の本質は同じです。人は決して自らの力では救いに至ることもできず、完全な存在に至ることもできません。これは私たちを創造された神様の宣言です。それで私たち人間はイエス・キリストを通じてだけ救いに至ることができ、神様との正しい関係を通じてだけ神様の子供とらしい完全さに至ることができます。イエス様は交渉外の最後の何ヶ月間を残してイスラエルの北側のガリラヤ地方から中部のヨルダン川の東側のベレア地方を経て南側のエルサレムに向かいました。イエス様は神様の御国が野菜畑に植えたからし種一粒と同じであり、粒三サトンを膨らませるために入れたパン種と同じであると言われました。そのがある人がイエス様に尋ねました。23節です。すると主よ、救われるものは少ないのですかという人があった。イエスは人々に言われた。神様の御国が目によく見えないからし種一粒と同じで、粉の中のパン種と同じであれば、救われる人々が少ないという話ですかと聞いたのでした。この質問した人はある人でしたが、イエス様は回答を人々に言われました。この人のように考えた人々が多かったためです。この質問にイエス様は救われる人々が少ないや救われる人々が多いのように直接的に答えず間接的に答えられました。24節です。努力して狭い門から入りなさい。なぜならあなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから。イエス様の回答は、救われる人々の数字より救われたあなた自身の人生がもっと重要であるということです。これをある映画の有名なセリフで表現すると、お前こそうまくやれとも同じです。人々からたびたびこのような質問を受ける時があります。我が国に福音が入ってくる前に死んだ人々の救いはどうなりますか。その時に善良に生きた人々も全部地獄に行きますか。幼い学生たちはもう少し具体的に質問します。セジョン大王やイ・スンシン将軍も地獄に行きましたか。我が国のためにあれほど多くの仕事をしたのに地獄に送るのはひどくないですか。その方々の救いの問題は 100% 神様に任せなければなりません。私たちが集中しなければならないのは努力して狭い門から入ることです。努力して狭い門から入りなさい。で、努力という単語はまるで100メートルの陸上選手が記録を 0.001 秒でも短縮するためにベストを尽くして最後まで疾走するとき、また矢が飛び交って剣と剣、槍と槍が光る戦場で命を守るために力を尽くして戦うときに使う言葉でした。私たちが神様の子供になり救われた民になることは、全面的に神様の恵みと御業の結果です。そうだと言っても、神様の子供らしい生を生きることと救われた民として生きるということが、まるでエスカレーターやエレベーターに乗ってじっとしていても目的地に連れて行かれるように、じっとしていても その人生が完成されるのでは決してありません。絶えず繰り返される自己否認と使えることを通じて、だんだんと完全な姿に育っていきます。またイエス様はある例えを挙げて言われました。25節です。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、外に立ってご主人様開けてくださいと言って戸をいくら叩いても、もう主人はあなた方がどこのものか私は知らないと答えるでしょう。マタイの福音書19章24節を見ると、金持ちが神の国に入るのがラクダが針の穴を通ることより難しいという例えの御言葉があります。昔城郭で囲まれている都市には門が2つありましたが、その中で大きな門は昼間に人々と牛車、荷車などが出入りするところで、小さな門は夜に使われるもので、ラクダのように大きな動物は入ることはできず、人も立ったままでは入ることができず、頭を下げて体をかがめてやっと入ることのできるほどに小さかったのですが、それを針穴の門と呼んだそうです。私が通った大学には自動車が出入りできる大きな門である正門と、後ろの門だけではなく人だけ出入りできる程度の脇の門、または、犬潜りと呼ばれる門があったのを覚えています。この針穴の門は非常口とも同じでした。それで日が沈むと外敵の侵入を防ぐために正門は固く閉め、もし帝国に城内に入れなかった人はこの門を利用しました。もし城内に入れないと日角差が、気温差が朝夕の気温差が激しい中東地方で夜中に震えて病気になったり、ひどければ死ぬ場合もあったためでした。この門では人以外は大きな動物は連れていくことができないように小さく作ったので、ラクダに乗って来たとしてもラクダは外に置いて人だけが入らなければなりませんでした。それでラクダがこの針の穴の門を通るのが難しいという言葉ができ、この例えができたといいます。城門の門番が大きな門はさておき、針穴の門を開けてくれないと城門の外で夜中に増えることを考えれば、本当に呆れることでしょう。もしその時が冬だとしたら、その苦痛ははるかに増加されるはずです。ところがこのことが天国の門の前で起きたら、どのくらい挫折するでしょうか。この地ではどんなに苦しくても80から90年です。しかしその天国の門の前で拒絶されたら、永遠に暗いところで悲しく泣き叫んだり歯ぎしりをしなければならないためです。この28節にある泣き叫んだり歯ぎしりしたりするという言葉の意味は、これ以上の悲しみがないほどの極限的な悲しみを表現する言葉です。ユーモアの中で牧師が天国に行った話がいくつかあります。執事、今佐、長老が天国に来るとイエス様が御座の上に座って迎え、牧師が来ると御座から降りて裸足で走ってきて迎えたといいます。それで誰かが牧師は天国でも接待 してくれるのかと文句を言うと、イエス様が曰く、牧師が天国に来たのが3年ぶりなので、あまりにも嬉しくてそのようにされたというのです。また反対の内容もあります。執事、今佐、長老が天国に来るとイエス様が御座から降りてきて迎え、牧師が天国に来ると御座に座って迎えたそうです。その理由が何かと聞いたところ、私の御座が奪われるのかと思ってそのように話されたといいます。 また天国が中華料理店になっているが、羊はジャージャー麺を食べて、長老は台所でジャージャー麺を作り、牧師はジャージャー麺の配達に行ったという話もあります。しかしイエス様がミザに座って迎えようが、降りてきて迎えようが関係ありません。また配達に行こうが、掃除をする雑用になろうが、やはり関係ありません。そこはイエス様がおられるところで、イエス様がさせることなので、トイレ掃除を永遠にしても関係ありません。ところが天国の門の前で拒絶されたら、それは話が違います。後で天国の門の前でイエス様から拒絶される人々の反応と、イエス様の回答をこのように証言しています。26節27節です。するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはご一緒に食べたり飲んだりいたしましたし、私たちの大通りで教えていただきました。だが主人はこう言うでしょう。私はあなた方がどこのものだか知りません。不正を行う者たち、皆出て行きなさい。拒絶される人々はイエス様を一度も見ることができなかった人たちではありませんでした。時に彼らはイエス様と共に宴会場で一緒に食事もして、彼らは自分たちが生きる大通りでイエス様が教える姿も見ました。それでそこを通り過ぎながら黙礼をしたり、イエス様に見られたりする場合もありました。しかしイエス様は彼らのことを知らないと言われるだけでなく、不正を行う者たちと言われました。その意味は、義を行う人生を生きなかったということです。すなわちイエス様と関係なく、自分のための人生だけを生きたという意味です。イエス様は本文と似たような御言葉を三条の水訓の結論でも言われました。マタイの福音書7章21節から23節がこのように証ししています。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣言します、宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れていけ。やはり人々が直面して得る牢番について言われています。あなたの名によって予言をする者たちは、私のような牧師たちに該当することで、あなたの名によって悪霊を追い出し奇跡を行った者たちは、熱心にイエス様に仕えると自他が公認した人々でしょう。そのような人々にイエス様は、私から離れていけと言われました。その理由が、その人々は不法をなす者どもであったためです。その意味は、法なしで生きた者たちという意味です。この法は言うまでもなく、イエス様の御言葉を意味します。この人々は熱心に生きることは生きましたが、自分を目的とする人生であり、イエス様の御言葉とは全く関係なく生きました。あなたの名によって、主の名によって予言をした者たちと、主の名によって悪霊を追い出した者たち、主の名によって多くの奇跡を行った者たちは、毎日イエス様の皆を口にして生きてきたはずです。イエス様が私の人生を助けました。私が持っているものは全てイエス様がくださったものです。イエス様は私の人生に最高の形などの話をしたでしょう。しかし イエス様は彼らを知らないと言われました。イエス様を主よ主よと呼ばない人は天の御国に入ることはできません。そしてイエス様を主と呼ばない人々はクリスチャンではありません。イエス様を主と呼ぶことは私たちの信仰の出発点とも同じです。それで使徒パウロも聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんと話しました。しかしイエス様を主と呼んでこそ天の御国に入ることができます。しかしイエス様主と呼ぶということは唇だけの告白でもなく開けごまのような呪文でも決してありません。使徒ヤコブはこのように話しました。あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています。また福音書を見ますとイエス様が悪霊に取り憑かれた人を治してくださるとき悪霊が先に知ってあなたこそ神の子ですと叫んだり、意図高き神の子イエス様一体私に何をしようというのですと叫んだりもしました。悪霊もイエス様を神の子イエス様と呼びましたが悪霊はイエス様を信じませんでした。イエス様を主と呼ぶのはただ口から出る空気の振動ではなく人生のすべてでイエス様を主と告白することです。もし私がこの世を去りイエス様の前に立った時イエス様私が来ましたと挨拶をしましたがイエス様が私をじろじろ見つめながら君は誰なのかと言われるとどれほど当惑してしまうでしょうか。それで私が慌てなかったふりをしながらジョン・ハンジョです。私が主の教会で8年6ヶ月を使いました。一つの教会で教育伝道師から専任再起者までしたのならどんなに熱心にしたのか分かりますよね。また私はその後ジュネーブ韓国人教会で6年を使いました。初めから6年間使えたのではなく3年が過ぎてから投票して信任を受けまた3年をしました。そして私は100周年記念教会で霊性担当牧師として使いました。その時イエス様が私は主の教会も知っていてジュネーブ韓国人教会も知っていて100周年記念教会も知っているけどジョン・ハンジョ君が誰なのかは知らない、君が牧師をしたのかは知らないが私が君を覚えていないのを見ると君は間違いなく口では主よ主よと言いながら御言葉の通りには生きなかったようだ。君が御言葉の通りに生きたのなら私が君を知らないはずがないと言われればどんなに挫折することでしょうか。私もやはり泣き叫んだり歯ぎしりして胸を打つことでしょう。最後の日に狼狽するかもしれない人々は24節の表現だと狭い門から入る人々ではなく広い門から出入りして口だけでイエス様を主と告白した人々でした。そのように狼狽しないようにするためにイエス様は狭い門に入ることを努力するようにと言われています。私たち皆にはイエス様の前に立つ日があります。私たちに許された命の長さまでこの地で呼吸した後にイエス様に直面することになるはずです。その時私たちは イエス様の前で食べたり飲んだりし、イエス様は私たちを大通りで教えましたと話すと、イエス様が、私は君たちがどこから来たのか知らない、全部私から離れていけと言われたら、私たちはそこで泣き叫びながらどういう歌を歌うことになるでしょうか。私は本当にバカのように来ましたね。流れてしまった歳月を戻すことさえできたらどんなに良いだろうか、良いだろうか。私は本当にバカのように生きましたね。私は本当にバカのように生きましたね。私たちの人生をイエス様が数えることは最後になされますが、その準備は毎日なされています。年齢が40を超えれば自分の顔に責任を持たなければならないという言葉があります。その意味は、年齢が40になればその時から自分の顔を飾ればよいということではなく、その時になればその時までの人生が顔にそのまま現れるということです。クリスチャンとして生きていくということは狭い門に入ることを意味するので、本当に孤独な道です。それで私たちのクリスチャンたちが互いに助け励ましながらこの道を行かなければなりません。信仰の道が本来こんなものであるにもかかわらず、人々にイエス様を簡単に接するようにしようと、信仰の道が広い道のように紹介し、世の中でもとても良くなることだと伝えました。それが韓国教会が教会らしさを喪失することになった第一歩になってしまいました。それで多くのクリスチャンたちが神様の御国を思うより神様の力を借りて、世俗的な価値観に染まった自分の帝国を作ることにどれほど余念がないのか分かりません。イエス様の中で一緒に立てられながら狭い門に入り、人生のすべてで神様の御国を生きていく人々は、寂しくても幸せであり、朝になると生きていることを生き生きと感じることができます。それだけでなく、それでこそ私は本当にバカなように生きましたねと歌を歌う人生にも終止符を打つことができ、後でそこで泣き叫ぶということもなくなります。しかし忘れないでほしいです。その最後の姿は今毎日毎日準備されているということです。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちの過ぎた人生を顧みますと、たびたび私は本当にバカのように生きましたねと告白する時がありました。時には私たちの力だけでも十分にバカな人生を生きないことができると考え、朝早くから夜遅くまで歩いては走りました。しかしイエス様なしで一人で成し遂げていこうとする人生は後悔とため息であったことを告白します。私たちが唇だけで主よ主よと話す空気の振動が私たちの信仰だと勘違いしないようにしてくださり、私たちの人生で主を主と認め、イエス様の御言葉に従うようにしてください。私たちが生きていくにつれ、何かを持つことができなかったり果たすことができなかった未練よりは、もっと正しくなかったことが、もっと誠実でなかったことが未練として押し寄せてきます。家族たちに、そして周辺の人々にもっと温かく接することができたのに、そのようにできませんでした。何よりも私たちが神様の子供だと告白しながらも、神様の子供らしく生きなかったことが私たちを悲しくします。父なる神様、神様の中で一緒に立てられながら狭い門に入ってイエス様の御言葉に従い、イエス様と同行するようにしてください。そして年末、私たちの人生に結びをつけるとき、 そして私たちに許された呼吸を終えてイエス様の御前に立った時、私は本当にバカのように生きましたと歌を歌わずに、暗い谷を通り険しい海を渡り天国の門に至るように私と同行されたと賛美するようにさせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。